ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私エンガルサロスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア大使はメキシコはインドネシアの潜在的な市場であることについてお伝えします。在メキシコのインドネシア大使のチェッピー・ワルトノ氏は、メキシコを潜在的な市場とみなすように経済関係者とインドネシア政府に呼びかけました。これは8月28日木曜日にボイス・オフ・インドネシアに対し、ショートメッセージを通じてチェッピー大使が語ったものです。チェッピー大使は、メキシコがインドネシアにとって潜在的な市場である理由は3つをあります。つまり、メキシコの総人口は約1億3000万人であり、1人当たりのメキシコの国内総生産の価値は1万200ドルに達し、メキシコは中南米及び米国のインドネシア製品のハブになる可能性があります。チェッピー大使はインドネシアとメキシコの間の経済関係を改善するためにはラテンアメリカの貿易圏のドアを通じた貿易協定です。2番目のステップは大規模なプロモーションです。チェッピー大使は来年200-300人のインドネシア人起業家をメキシコに招待することで、メキシコでインドネシア博覧会の実現を目指していると期待しています。3番目のステップは、インドネシアとメキシコの起業家の合同委員会または協会を設立して、特に経済分野でステップを測定することです。それでは次のニュースです。ジョグルル大統領は1575万人の労働者に給与補助を提供することについてお伝えします。ジョクルル大統領は月額600万ルピアの給与補助金を開始し、4ヶ月間で1570万人の労働者に提供されます。基準の一つは月額500万ルピア未満の労働者です。ジョクルル大統領は木曜日にジャカルタ国家宮殿で現金支援ベースのインセンティブの提供において、この給与補助金は最初に250万人の労働者に分配され、その後、徐々に1570万人まで他の正規の労働者に分配されると述べました。援助の配布段階は2020年9月末まで行われます。ジョクルル大統領は給与補助金の援助が公共消費を増やすことを望んでいます。ジョクルル大統領はこの給与補助金の支援は COVID-19 パンデミックの社会的及び経済的影響を軽減するために政府がコミュニティに提供する一連の支援であることを強調しました。それでは次のニュースです。59の台湾企業が工場を インドネシアに移転する可能性が秘めていることについてお伝えします。COVID-19 パンデミックの間、約59社の台湾企業は工場を海外からインドネシアに移転する可能性があります。投資調整局のイクマン・ルクマン副局長は、木曜日にジャカルタでインドネシアと台湾の間の経済協力の見通しを議論するバーチャルセミナーに出席する際、合計119社のうちインドネシアが集めることができる潜在的な投資額は413億9000万米ドルまたは608兆ルピアに達すると語りました。一方、数百の企業がインドネシアに事業を移転すると引き受けられる可能性のある労働力は16万2000人に達します。彼はこれまでのところ COVID-19 の大流行の際、7つの外国企業が中国からインドネシアに工場を移転することを決定したと付け加えました。7社のうち2社は台湾から来ました。それでは次のニュースです。バーリル氏はインドネシアの投資環境が好ましいことを日本の投資家に確信させたことについてお伝えします。投資調整委員会の責任者であるバーリル・ラハダリア氏は、インドネシアの投資環境は好ましく日本からの投資を歓迎する準備ができていることを日本の投資家に保証します。これは、在日本のインドネシア大使館と日本の投資調整委員会オフィスが主催する2020年インドネシア日本仮想投資フォーラムでバーリル氏が語ったものです。木曜日にジャカルタでの正面声明でバーリル氏は、投資はジャワ島だけでなく特に天然資源と観光を利用する川下産業の開発に集中していることを伝えました。フォーラムにも出席した海事投資調整大臣であるルーツ・ビンサルパンジャイタン大臣は、インドネシア政府はオムニバス法、公用創出法及び課税を通じてビジネスを容易にするための2つの支持規則を準備していると語りました。公用創出法の議論は最終段階にあり、近い将来の完了を目指しています。それでは次のニュースです。イランはついに国際原子力機関が2つの疑わしい場所を訪問することを許可することについてお伝えします。イランはついに国際原子力機関または IAEA へのアクセスを強化し、秘密の核活動の場所であると考えられていた2箇所を査察します。イランの動きは1ヶ月にわたる IAEA との対立を終わらせ、米国が国際的な制裁を科すことを目指すテヘランへの圧力を和らげます。2カ所の突破口は IAEA 事務局長であるラファエル・グロッシ氏の就任して以来、テヘランへの最初の訪問で、イランと IAEA の共同声明で発表されました。グロッシとイランの各機関であるアリアクバル・サレヒ責任者は、ロイターが報道したように、イランは IAEA によって指定された2カ所の IAEA へのアクセスを自然的に強化しました。2カ所はテヘランの西のカラジーとイラン中心部のイスファハンの近くにあります。それでは最後のニュースです。 Green Climate Fund または緑の気象基金が103.8万ドルの LEDD プラスの提案の結果ベースの支払いを承認することについてお伝えします。インドネシアは結果ベースの支払いに関連する LEDD プラスまたは森林破壊と森林劣化による排出の削除提案のために緑の気象基金から1億3800万ドルの資金承認を受け取りました。8月27日木曜日に環境林業省と財務省のバーチャル合同記者会見でシティ・ヌルバヤ環境森林大臣はこの資金は国連気候変動枠組み条約事務局によって任命された独立した技術チームによって検討されていると語りました。シティ・ヌルバヤ大臣は森林破壊の割合を一貫して表現するという政府の成功は多くのステップと政策を通じて行われたと述べました。これらのステップには森林及び土地の修復、再植林、または植林、保護林の保護と安全、森林の保護と安全、森林と土地の火災の管理、法執行機関、木材合法性検討システム及び社会林業が含まれます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日はコロナウイルスの真ん中に嵐のローラーについてお伝えします。ハリケーンローラーは家と建物に全力またはカテゴリー4のダメージを与え、米国テキサス州とルイジアナ州を襲い、死に至りました。風は8月27日現地時間の木曜日の午前1時頃に時速150マイルに達しました。ローラーはルイジアナを襲った最も強力な嵐になり、2005年に米国を襲ったカトリーナを上回りました。テキサスとルイジアナで流行している COVID-19 の流行により、この災害、避難プロセスを困難になりました。環境に関するパリ協定の目標を全ての当事者、特に協定に拘束された当事者が達成できれば、気象危機を実際に最小限に抑えることができます。つまり、温度上昇率を2度未満に下げることです。1.5 度を下回るさらに脳神的なものであり、各国の NDC を通じて実施する必要があります。気象危機は人命や地球規模の災害に影響を与えるため、各国は気象危機の問題に貢献する役割を果たす必要があります。適用に加えて、気候変動を停止するまたは軽減するために緩和策も講じる必要があります。例えば、気候変動の原因となる温室効果ガスの排出削減など、特に大国では断固として懸命に行わなければなりません。コロナウイルスの大流行の真っ只中に襲ったハリケーンローラは、自然がどのように包括的改善を求めているかを思い出させます。人間は次の災害の可能性を減らすために自然に優しい活動様式を改善する 時です。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
先進インドネシアをテーマにして2020年インドネシア共和国独立75周年の記念日、インドネシア共和国のお誕生日おめでとうございます。
現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1963年8月28日にマルティン・ルーサー・キン・ジュニアは彼の I have a dream という人気演説をしたことから始めます。 I have a dream は人種の平等と差別の終結の要求を含んでいるマルティン・ルーサー・キン・ジュニアの17分のスピーチでした。1963年8月28日に仕事と自由のためにワシントンでのパレードの中で、リンコン記念堂の階段から彼が伝えた演説は、アメリカ人権運動の歴史における決定的な瞬間でした。20万人の市民権支持者の前に伝えられたので、この演説は1999年のスピーチ学者投票によってアメリカでの20世紀の最も有名な演説でした。次は1993年8月28日にガリレオ宇宙船は小惑星の衛星を観測したことについてです。ザ・アメリカン・ガリレオという宇宙船は木星への道のりに小惑星の衛星を見つけました。小惑星が衛星を持つことは滅多にないので、この発見は驚異的です。長さが約 58km と幅が23km を持つ小惑星は、直径約 1km の小型衛星があり、その表面から約 100km の軌道を周回しました。
最後は2014年8月28日にレチェプ・タイプ・エルドガンはトルコの大統領として就任されたことについてです。エルドガンは以前2003年3月14日以来トルコの首都として務めました。2010年にエルドガンは世界で第2の最も影響のあるイスラム教徒として選ばれました。1994年3月27日にエルドガンはローカル選挙でイスタンブールの知事に選出されました。エルドガンは2014年8月10日に開催されたトルコの大統領選挙の結果でトルコの12代目大統領として選出されました。エルドガンは 52% の投票率で彼の2人のライバルを倒して大統領選挙を勝ちました。2014年8月28日にエルドガンはトルコの12代目大統領として正式に就任されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。
Wajahmu selalu ada kalaku memejamkan mata, indah paras lugumu hadirkan sejuta hayalan. Tak pernah terbayangkan punya perasaan begini. Kau mengganggu pikiranku. Dan dengarlah laguku. Aku mulai terbawa rasaku padamu, meski kau nafasmu. Tak pernah terbayangkan punya perasaan begini. Kau mengganggu pikiranku. Oh, dan dengarlah laguku. Aku mulai terbawa rasaku padamu. Bye.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日は投資調整委員会とフィリピン投資調整委員会が協力して投資を促進することについてお伝えします。投資調整委員会はフィリピン共和国投資庁と投資調整委員会はフィリピン共和国の投資庁と投資促進活動に協力することの覚書に署名しました。覚書への署名は8月25日火曜日に投資調整委員会のバハリラハダリア会長を代表する投資促進局のイクマル・ルクマン副局長とフィリピン共和国の投資庁のセフェリノ・S・ロドルフォ副局長がバーチャルで行われました。イクマル・ルクマン副局長は火曜日にジャカルタの証明による声明で、両国はより創造的な何かを行うことができ、もちろん異なる特徴を持つ各国の競争優位性と比較優位性を利用できると期待しています。この協力により、フィリピンはインドネシアに入る外国投資の増加にインドネシアを支援します。逆もしかりです。セフェリノ副局長は、覚書は、インドネシアとのより緊密な二国間関係を築くための政府の努力の一環として、投資調整委員会とフィリピン共和国の投資委員会の間の投資促進協力の存在の明確な証拠だと語りました。セフェリノ副局長によると、彼の側は、覚書を完了することで与えられた支援に対して、投資調整委員会に感謝したということです。彼は、二国間の関係を強化するために、引き続き協力していきたいと考えています。覚書に規定されている協力範囲には、政策、規制、投資強化手続きなどの投資分野における情報交換並びに各国からの外国投資の実現を含む潜在的な投資機会が含まれます。協力は5年間有効で両国当事者の正面による同意があれば3年間延長できます。フォローアップとして両機関は少なくとも年に一度定期的に会合を開き作業計画について話し合うことを計画しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Suratku itu
jangan kau hempas, meski tak ingin kau sentuh. Ku tahu pasti hatimu tahu, walau tak baca suratku.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、パソコンのインドネシアです。今日はティドゥン部族の伝統的な服をご紹介します。インドネシア共和国の75周年記念日を迎えるために、インドネシア中央銀行は8月17日に紙幣7万5000ルピアの形で特別ルーピア通貨を発行しました。紙幣7万5000ルーピアは赤、白、緑の色が主要でした。テーマは哲学的な意味は独立に感謝し、多様性を強化し、明るい未来を受け入れることです。このテーマは1945年8月17日に宣言者のスカルノとモハンマド・ハッタによる独立宣言を含む通貨の表のデザインによって示されます。通貨7万5000ルピアの裏に、インドネシアの西部、中央部、東部地域を代表する伝統的な服を着ている子供たちの数が含まれています。これらの伝統的な服の一つは、ティドゥン部族の服です。ティドゥン部族は北カリマンタン地域に住む部族です。この部族はカリマンタンの先住民として知られ、現在もダヤク族の一部です。登場している伝統的な服は、シネベランティと呼ばれる一連の新郎の服です。シーナ・ブランティは主にイスラム教徒である部族の結婚式でのみ着用する服です。 ティドゥン族の伝統的な服の各装飾には独自の意味があります。頭の王冠はタンドゥクガルンと呼ばれ、三色のオスの猫を意味します。もう一つの装飾品はスローというブラスレットです。つまりティドゥン言語ではビンサロイという冷やすものまたはクールを意味します。リーダーはクールな手を持ち力を乱用しません。スローにはワパクの聴覚があり、それは祈りを意味し、すべての決定は神の祝福を得ます。ティドゥン族の花嫁の腕にはカリッというブラスレットが巻かれています。カリッドは防衛の象徴であり、安全のための強力な砦であると同時に、アストラル、目に見えない神秘的な生き物からの保護でもあります。一方帽子や王冠はジャモンプンソクマラカと呼ばれます。プンソクはピークを意味し、マラカはパイナップル、パイナップルにある歯のようなという意味です。ジャモンマラカには卵、歯、花などの楕円形の前にある装飾センターがあります。伝統的なティドゥン文化では、この卵は収支や家計の象徴であり、歯と花は成長と発達の象徴です。既婚者は世代から世代へと成長する子孫を生み出します。伝統的な服は黄色が支配的です。黄色はティドゥン族の文化で尊敬され美化された色です。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Selamanya kau tak ada. Voice of Indonesia.
Rizna minasang warna-warni des. Kyou wa gajama da daigaku wa Asia no daigaku de 19 ii ni ranku sarete iru koto nitsuite otsutai shimasu. ガジャマダ大学は2020年の第4格付け機関である4国際カレッジと大学の評価に基づいてアジア大学の19にランクされています。ガジャマダ大学に加えて他の18のインドネシアの大学もインドネシア大学の上位200に含まれています。その中でもインドネシアではガジャマダ大学が1位です。4国際カレッジと大学はウェブ、トラフィックの量、コンテンツの信頼性およびウェブリンクの人気に基づいてデジタルプレゼンツと人気を測定するグローバルな大学ランキング機関です。ガジャマダ大学の情報システムとリソースの総局長であるウィディアワン教授はこの成果は教育研究の分野で情報技術を利用するガジャマダ大学学術コミュニティの努力に対する国際的な格付け機関からの評価であると説明しました。彼によるとこのランキングはガジャマダ大学でのデジタル採用の国際的な知識度を示しています。 COVID-19 の大流行の際ガジャマダ大学は講義、コミュニティサービス、その他の活動の実施するために情報技術をより活用しました。3月からガジャマダ大学はオンライン学習プロセスを適用しており、2020年、2021年学年度の奇数学期に入るまで続きます。ガジャマダ大学自体でのオンライン学習システムの使用は今年新しく適用されたわけではありません。 COVID-19 の大流行が発生する前にガジャマダ大学には学術行政のため eroc.ugm.ac.id elisa.ugm.ac
www.cmaster.ug.mr.id cmaster.ugm.ac.id などのオンライン学習システム機能がすでにありました。さらにガジャマダ大学の各学部と学校にはオンライン学習プロセスの開発をサポートするタスクフォースもあります。ウィディアワン教授はこのランキングの結果を通じてガジャマダ大学に与えられた認識はガジャマダ大学が情報技術インフラとデジタルコンテンツの品質の両方の面で引き続き行っている様々な開発のおかげで達成できます。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そして、このウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って、体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
先進インドネシアをテーマにして2020年インドネシア共和国独立75周年の記念日、インドネシア共和国のお誕生日おめでとうございます。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインディシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。